皆様こんばんは、サウナマン1号です。今月もサウナマン1号の部屋をお届けしていきます。この番組はサウナマン1号が発信している YouTube チャンネル北陸レコードの制作裏のお話や地元サウナ音楽のお話などを、ゆるりと皆様にお届けいたします。それではこの後30分サウナマン1号にお付き合いください。まだ、最初に我らのご説明をさせていただきますと、YouTube チャンネルで、北陸レコードという名前でやっておりまして、サウナ好きのサウナマンたちがラップで山梨県富士北陸地域の魅力やサウナについて発信しております。またね、同世代に共感を得られるようなコンテンツも制作しているので、まあ何ですかね、サウナとか、まあ、ラップとか興味ない方も、まあ、楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひ、見ていただければと思います。まあ、またサウナもね、ラップも人並みに好きな程度なので、まあ、玄人の方は聞き流していただければと思います。それでは、本日ももうレギュラーですね、サウナマン2号にお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日も来ちゃいました。
ありがとうございます。はい、もう一人じゃ寂しいんで、
呼んでいただいていつもありがとうございます。
毎回来ていただいて助かります。
はい、今日はどんな感じですか。
いや、早速、はい、もう恒例のサウナ
出ました。
今月は行きました。
今月は行きましたね。
あ、行きました。
え、
今月行きました。
いや、行ったじゃないですか。
あ、二人で行ったんだ。行ったじゃん。あ、そうだ。久々に二人で行きましたね、
うんうん、はいはい、
ホテルマウント富士。
忘れてたの。
すっかり忘れてました。
結構濃厚だったけどね、あの時間ね。
そうだね、そうだそうだ、
そうでしょ
う、うん、新しくできたバレルサウナ、
うん、
富岳城系
入りましたね。
やっと入れましたね。
いや、本当一号からちょっとタイミングよく連絡が来たんで。
そうだ、しかも俺が誘ったんだ。
そうそう、そうなのに忘れてるからね。
そうだ、いや、ちょうど御殿場にいて、あ、帰りよろよろ、
うん、
2号行くかな、
うん、
まさかちゃんと
来たっていう、
うん、ありがとうございます。
いえいえ、楽しかったですね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、ホテルマウント富士のね、温泉とかサウナに行った人が分かると思うんですけど、露天のねスペースにちっちゃいこうバレルサウナ、なんか、うん、なんか小屋みたいなね、新しいサウナができたんですけど、
は
いはい、
うん、
あれはロウリュは、あれ？
あれはセルフで。
あ、セルフだ。
セルフでロウリュ。
自分たちで
ジャーって
かける。ジャーってやって蒸気は温めて、まあまあまあ、サウナ自体は良かったよね。
あ、良かった良かった。
ただ途中で気づく、あの外からすげえ見られてるんじゃないかっていう
。ちょっと恥ずかしくなるやつね。
富士山がね、もう絶景で。
うん。うん、なんであんな高いかって、多分あの立地もある。
高いですよね、お値段2000円近くしますよね今。
うん、だそれ以上すると思う。
あ、そんなしましたっけ。高いな。まあまあまあ、でもそれでもやっぱ、
うん、
来たい人は、
ね、うん、あそこで整うっていう価値観。
なるほど、
価値ですね。
うまくやってるな。
やってます、やってます。まあ、前行った時オートロールやんなかったね。
オートロウリュ、
中のサウナ入ったけど、
ああ
結構思い返してみたら、
はい、
あの日、オートロウリュ一回も来てないなっていう、そのタイミングに入ってないって。
オートロウリュ時代はあるっすよね。
あるさあるさ、中のサウナに30分おきぐらいの、
そうだ9時、まあ、例えば9時だったら9時、
うん、
9時半、10時、そういう刻みで、
うん、
オートロウリュ
やってる、
やってるけど全然気にしてなかった、
ね、全然気にしてなかった。
タイミング合ってなかった、ね、
来たねとかなかったもん、ね、
あ、そうだ、
うん、完全に忘れてたね。何してたんだって話
だけど、ね、
そうそうそう、
確かに外が気になる時代ですけど、サウナ楽しんでる人たちはそんなに周りを気にしてはいないよね。
まあその空間が大事だから
ね、うん、でもまあ気になっちゃうじゃ気になっちゃう、
うん、あれっていうね、
うん、確かに確かに。
そうっすね、
まあまあまあまあ、でも、うん、あれ5人ぐらいは入れるのかな。
5人、マックス6人ぐらいじゃないかな。
マックス6人ぐらい、でも中の方も、
うん、
もとも、あ、中は結構入れるか、1、2、3、4、5、6、7、8、でも10人ぐらい、
10人ぐらいか、
まあ、混んでる時はいいかもね、サウナがたくさんあって。
ああ、あった方が絶対いい、うん、
確かに確かに、まあ、ちょっと高いですけど、でもどっちかというとこの宿泊者が
メ
インなのかな、
はいはい、うん、
富士って。
いや、それはあるかな。まあそうだね、時間帯確かあれ、夜は
入れないよね。
そうそうそうそうそう、ね、入れないと思います。
そうだよね、
はい、
宿泊じゃない、
うん、
サウナだけを楽しむ方は、
うん、
昼間だけです。
はい、
昼って何時まで？夕方。
昼は多分3時4時かな。
あ、じゃあ本当に昼だ。
昼だね。うん、
なるほどなるほど。
はい、まあでも泊まる人はあの夜、うん、気をつけてください。
夜泊まる人は大体夜だよね、入る。
まあ、そうだね。
あ、もしくは朝か。
あ、朝だね。うん、
朝いいよ、
ね。行けるわ。最近1号はどっか行ったっすか、他に。
昨日、
おととい
だ、おととい、うん、東急ホテル。
東急ホテル、
うん、
ちょっといいホテルなんじゃん。
でしょ、
うん、
三島駅と直結。あ、でも9000円ぐらいだったよ、一泊。
あ、そうなの、
うん、なんか、まあ、ちょっと泊まらなきゃいけなくて、
はいはい、
ただホテルについてるサウナに行ったっていう。
へえ、そこはなんか別に特化してるとかじゃなくて
普通に良かった。また俺の、
なるほどなるほど。普通に良かったんだ。ノンストレスで楽しめたってこと。
でも自分は朝行ったんで、
う
ん、
はいはいはい、
夜は結局だいたい大浴場で1時に閉まっちゃわない、
うん、ああ、まあそういうところも持ってる、うんうん、ずっとやってるってことはないね。
ないよね、
うん、
やっててもサウナはやってなかったりとかさ、
うん、
で結局夜遅かったから朝行って、
うん、
でもなんか新しい、そう、新しかったからよかった。普通のサウナ、
ああ綺麗だったんだ。
綺麗、
へえ、
すげえ綺麗。
いいな。
朝だからあんま人もいないし、
うん、
温度も普通だし水もちょうどいいし、
うん、ノンストレス、
ノンストレス
で楽しめた感じだ、
うん、
整ったな。
朝、整った朝から。
いい休日、休日それ。
休日でもない。
あ、でもないんだ、うん、でもいい朝だね、いいスタートだね、一日のね。
そうそうそう、なんか最近だからこうホテルのサウナばっかだな。なんか
あ、
サウナ施設に行ってないかも。
サウナ施設、
うん、
ちょっと今ピンとこなかったな。サウナ施設、サウナだけ行くみたいな。
そうそう、ない。でもホテルを選ぶときにサウナがあるかないかで選ぶのはあるかな、
うん、重要重要
ね、
うん、
まあ、大体でも 2,3 千円高くなっちゃうけどね、
あるだけでね、
あるだけで、
うん、まあしょうがないよね。でもね、
しょうがない
しょうがない、うん、あったら絶対そっち選ぶっていうのは
選ぶ、
うん、ありますね、
うん、まあだからそんなにこう、うん、ここがこうだったよっていうほどでもないじゃない。
特別ここ良かったっていうのはないけど、うん、
ただ綺麗。
ああ、まあでも清潔感は大事ですね、サウナにとって。
まあ駅も近くて、
うん、
うん、露天風呂、
露天風呂もあるんだ。
そうそう、露天風呂の、
うん、
横にサウナがある、
うん、へえ。駅直結のホテルの露天風呂
全部直結だから、
すっげえ、
よくわかんないね、
よくわかんない
でも露天風呂のとこにサウナがあるから結構楽なんだよ、あの移動が、
うん、ああなるほど。
サウナ入って、うん、で水風呂もすぐ
あそこにあって、あ、
だから水風呂も外、う
ん、あ外にあるんだ、
外
で。じゃあもう外は
外気
浴も
するこれ。外気浴も、でも外気浴スペースってのはあんまりない、
う
ん、
ああ、
ね、ちょっと変な石の上にこう乗ってポケーと、うんうんうん、
なるほど、もう自由にしちゃったわけ。
そ
う、
でもあそこは富士山見えるし。
あ、そうなんだ、
富士山見える。
へ
え。し、なんか三島駅を、あれちょっと不思議な気持ちになるね、朝って。
あ、そう、
駅見えるじゃん、
うん、
で駅に人がいるじゃん、
うん、
それを上から眺めてる真っ赤な俺みたいな、なんか、
うん、ただの変態じゃないですか。
なんか不思議な気持ちになる、
うん、いやでもそれ
向こうから俺見 見えてるのかなとかさ。
見えてると
見えるよね、
うん、こっちが見えてたら見えてると。
そうだよね、
うん、
そうそうそう、朝からあいつらもう頑張ってんだな。
あ、なるほどね。こっちはこう、ちょっと優越感に浸ったわけだ。
そうそう、
変態が。
間違いない。
まあいい朝、ね、
まあまあそんな感じですよ、自分のサウナは。
いいですね、
うん、
でもそれ以外自分ちサウナ行けてないですね、今回
ね、
うん、ホテルマウント富士だけでよかったです
、ね、まあまあまあ月1、うん、2ぐらい楽しむのがいいのかもね。
うん、やっぱやりすぎちゃうすぐ飽きちゃう。
そう、
うん、
そうそうそう、何事もね。
そうそう、
まあそんな感じですね、はい、早速今日の1曲目いきたいと思います。結構懐かしい曲を持ってきました
ですね。
我々の曲、はい、まあ、かなりこれはもうサンプリングしてるんで、
はい、
あ、この曲だってみんな多分わかると思うんですけど、うん、聞いていただければと思います。
はい、
ホクロクルレコードでオラ田舎さ好きだの歌どうぞ。ありがとうございます。ホクロクレコードでオラ田舎さ好きだの歌でした。
イエイ懐かしいですね、
まあ、我らの歌にしてはちょっと長い方っちゃ長い方ですね。
ですね、はい、
2分近いですから、ギリギリ。
イエイ。
そう、まあこのタイトル通り、はい、吉幾三さんの、
はい、
あれなんだっけ、オラ田舎、あれ、
幾
田だっけ、
うん、確か
多分なんか違う気がするけど、
違うかった
まあ、吉幾三さんの ね、 曲をね、はい、サンプリングさせていただきまして。
そうですね、
うん、でも俺らは田舎さ好きだの方だからね、
うん、そう、田舎が大好きっていう、うん、あの人は逆だった気がする。
そうそうそう、うん、ほらこんな村嫌だで、うん、東京へ出るだだもんね、うんうん、
そうだね。
俺らは、俺はこんな町好きだ、
そうそうそう、
こんな町好きだ、
うん、大好きだっつってる気がする、うん、確か
大好きだまで言ってないよ、
言ってないっけ、うん、
あれ東京へ出た、あ、東京へ出たならストレスをためて、
うん、ああそう、帰ってくる、
帰ってくるだって言ったんだ、うん、そうそう、本当は東京へ出たなら、うん、銭を貯めて、
うんうんうん、
山買うだって言ってたのね。
ああ、幾三さんはね、
うん、そうそうそう、まあいろいろね、その辺もちょっとこうパロディーな感じでね、
うん、
やったんで、これもぜひちょっとYouTube チャンネルの方で動画を見ていただきたい、
はい、
これでも
はい、
無限さんっていうすごい昔からのスナックというかバーを借りて撮ったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
もう本当に昭和がそのまま残ってるお店だったんですけど、ついになくなっちゃいましたね。
あ、なくなっちゃったんですか、そこ。
はい、はすごいショックです。去年かな。
あ、
もう本当にね、
雰囲気
はマスターと、
うん、
あのパンチのマスターがしっかり蝶ネクタイして、
うん、なかなかない、今の時代
なかなかない、
うん、
お客さんも昭和のままだったよね、
うん、本当に
そんな角刈り今もいるみたいなおじさんとか
俺ら世代はいなかった、
うん、いない、うん、でおばさまたちも、
うん、好きだったよね、
踊ってたもんね、カラオケしながら、
うん、もう本当に
もう全て本当昭和のままで、本当味あるところで、まあ、そこの場所を借りてこう映像撮らせてもらって、
うん、悲しいですね、そういうのがちょっとずつなくなっていくっていうのは。
もう入り口からのあの螺旋階段、
うん、
ああいうのも全部今何になったと思う、そこ。
え、もしかしてジムとか。
あ、そうそうそう、
え、マジで。
そう、24時間ジム。
うわ、
なんかせめてなんか雰囲気をね残したままの飲食、若い人がついてくれたりとかの方が良かったかなと思ったんですけどね。じゃあお前がやれよって言われちゃう話では
あるんですよね。
確かになかなかそこはできないから
あれですけど、うん、まあでも悲しいっすね。
そう悲しい、うん、そうでちょうど、うん、よし育三さんってことで、
はいはい、
実は、
はい、
日本で最初のこの曲が、うん、ラップソングだっていう話も
ありますよね。あるっすね。そういうの。うん。
そう、吉幾三のこの、おら、こんな村嫌だが、日本初のラップって言われてるんですけど、ちょっと調べたっすよ。うん、
あ、本当ですか？
うん。お。でも、
はいはい、
年代一緒だったんですよ。この1984年。
う
ん、
はいはいはい。
が、やっぱこう、やっぱ、どの、やっぱこの佐野元春さんの、
うん、
俺、この英語読めね。コンプリケーション、
シェイクダウン。
あ、シェイクダウンか。うん、これがやっぱ日本初のラップミュージック、う
ん、はいはいはい、
でもそのなんつうの、このメジャーの業界の中に出た初みたいな、
うん、ああなるほど。
でも確かに1984年にほらこんな村嫌だも出てんね、
う
ん、
ああなるほど。じゃあそこでやっぱつながりがあるっていうか、
そうそうそうそう、う
ん、音楽業界ではこういう形もあるんじゃないっていう、
うん、多分どの道だから、ね、このね、うん、吉幾三さんの歌も初っちゃ初になるのかね。
うーん、
でも若干、うん、実は、うん、このオラこんな村嫌だも、
うん、
ラップミュージックをモチーフにしたらしいです。
あ、なるほど、
うん、たまたまとかじゃなく、
あ、意外に狙ってるんだ、ちゃんと
ちょっと狙ってたらしい。
は
あ、そう、
今じゃあんなおじさんが
だってさ、
うん、
でもその後1984年の佐野元春さんが出した曲の次に、
うん、はいはい、
いわゆる本当ラップが出てきたのが、うん、伊藤聖子
さん、はい、
またおっちゃん、
またおっちゃん、またな、今もう今だから言うけどもうまさかっていう、
そう、
うん、全然なんかこう教育テレビとか出てる人だったって、
そう、まさかだよね、伊藤聖子、うん、伊藤聖子多分知らない人は、うん、自分はまあ伊藤聖子がもともとラップに関わってたって知ってたから違和感ないですけど、うん、あのフリースタイルダンジョン、
はいはい、
あれ審査員にいない
いるいるいる
いるよね
あれは
あれだってヒップホップ知らない人からしたらなんで伊藤聖子、うん、みたいな、
うん、絶対思うと思う、
思うよね、
うん、
やっぱ伊藤聖子はやっぱジャパニーズヒップホップを語る上ではやっぱレジェンド、
うん、っていう扱い、
扱い、
うん、
まあ、ちゃんと俺も曲聞いたことないけどね、
まあ、そうだね、なかなか聞く機会はないと思う、うんう
ん、この機会に聞いてみよう、
ぜひ、はい、
そうそう、そもそもまた戻っちゃうけどやっぱきっかけって、
うん、
その1984年の前の、うん、
1983年、
ワイルドスタイ ル, タイルだ、やっぱこれがきっかけっぽいね。
なるほど、
これ、まあ、ワイルドスタイルっていうのが、
うん、
あのもうヒップホップカルチャーの映画、
映画、映画
なんですよね、
う
ん、
これやばかったな。
ニューヨークを舞台にもう本当にラップ、うん、ダンス、グラフィック、あとなんだっけ、
DJ、
あ、 DJ、
うん、
もうこの文化を伝えるこのね伝説とかの映画、
うん、
やっぱこれが日本に入ってきて一気にヒップホップっていうのがバーンって
出たわけですね、うん、
改めて見ると、うん、本当に歴史が新しいよね。
新しい、まだ、うん、
我らだと同級生ぐらい
そうそう、ね、日本に入ってきてから
ねえ、
うん、
自分らが1987年生まれなんで、
う
ん、
ですね、
伊藤聖子パイセンがヒップホップを始めた次の年に生まれてるっすもんね、うん、
ですねそうですね、確かに。
でそして1990年になると、うん、こう親しみが出てくるよね、
名前が
スチャダラパー、
うん、はいはい、
ウッタブランド、シャガゾンビとか、うん、もう2000年になるともうリアルタイムに引き出すって感じなのかな、
うん、はい、うん、ジブさん、
ジブさん、あとキック・ザ・カンクルーとかがメジャーに出てくる、
ね、うん、懐かしいな、マジです
ごいよね、
キック・ザ・カンクルーは
ねえ、
うん、
あれキックザカン来るって来れば
来れば来れば
だよね、
うん、
そうだそうだ、そういったね、
うん、
歴史がありますと。
そうですね、
うん、
本当にこれがなかったら、まあ、日本に今ヒップホップはないかなっていう。
いや本当そうだね、ワイルドスタイルが来て、
うん、やってた、ジブさんとかイートモとか出てましたからね。
あ、出てた、うん、イケイケでね、
イケイケでそう、
めっちゃ今や絶対しないだろうみたいな B-boy の格好で、
そう本当にザ・ B-boy みたいな、
ザ・ B-boy、
うん、
そう考えると、うん、B-boy もおしゃれになったね
いやまあそうだね、いいブランド着てなんかちょっとハイブランド着て、やってたけど、まあでも昔は昔で僕は今でも好きですよ。
あ、昔のあのザ・ビーボイ、あのフリ、うん、ギャカラーギャングみたいな、
カラーギャングっていうかちょっとダボっとした
ダボっと、
うん、格好もやっぱりいいなっていう、
なるほどね、
はい、
まあ確かに
そうですね。
ティンバーランドとかってさ今、うん、急に話変わっちゃうけどさ、うん、履く？
いや履きたいと思う。
やっぱり、
うん、
一周待ってて失礼だけど、うん、たまたまなんか俺ティンバーランドの、
うん、
なんか YouTube 見て、
うん、ティンバーランドの YouTube？
そう、なんかブランドの
あ、はいはいはいはい、
やっぱすごい、もともとね、ああいう登山靴で、
うん、うんうんうんうんうん、
あれ流行らしたのってやっぱラッパーだよね。
そう、
うん、やっぱラッパーってすごいよね。
うん、ラッパーはなんかちゃんと流行らせるっていう影響力あるよね。
だって衛生に考えると、いや、かっこいいって思うんだよ。あんなね、
うん、
ブース、まあブーツ作業っていうか、その防寒されるのを街で履くって、うんうん、ビギーとかだよねあれ多分。
あ、そう、ビギーとかあの時代にビギーだった気がする。
そうだよね、
うん、入らしたの
一気に広まったもんね。だって中学の時、うん、欲しいなと思って、でもちょっと高かったから中学生にしては、
うんうんうん、
似たようなの買ってた方やろ。
ああなるほどね、うん、本物は買えないからね。
買えないからな。でも今思うとさ、
うん、
ブーツの中じゃ手出しやすい値段だよね。
うん、
逆に
それはあるか
ね。かも、うん、
え、持ってる。
さすがさすが
持ってます。
ハイカット。
あ、ハイカット、え、ごめんなさい、ちょっとあのなんだっけな、定番、ド定番の形じゃないけど。
あ、違うんだ。
違う、
うん、
やっぱちょっと大人になるにつれて、大人、なんかちょっとおしゃれになってくわけじゃん。
なるほどね。じゃあいいじゃん。せっかくならド定番をさ、
買おう。ド定番でも欲しい。
ね。
絶対に。あれは持ってて、いいアイテムの一つ。
でも履き方がわからない。
履き方がわからない？
うん。
いや、ダボっとさせて
た。え、ダボなのやっぱり。
まあやっぱり。
あれで細いと変なの？
だったら、なんだろうね。キュッと縛らないきゃちょっとしんどいかな。見た目的にね。
なんかめちゃめちゃ新しい格好にしようかな。スーツにあれ履くとかな、
うん、あ、でもスーツにあのド定番のブーツ、
うん、
それちょっとおかしいんじゃない。
でもそれビギーがやってたら多分流行るよそういうもんじゃない。
確かに
そういうもんじゃない。だってさ、
うん、
ランディ MC、 まあランディ MC でね、うん、あの80年90年代のあのアーティストがいるんですけど、うん、その人たちがスーパースター、アディダスの紐なしで履いて、うんうんうん、
はいはいはい、
紐をつけないで履くのが流行ったじゃないですか
流行ったわ、確かに。
結局履く人ってことじゃん、
う
ん、
そうだね。
じゃあダメだね俺じゃ
まだちょっと影響力ないかな
そうか、うん、
そう、ちょっと頑張ってるやつに見えちゃうから。
そうか、じゃあ定番のように履くしかないのか。
そうだね。
でも俺足短いから、あのハイカットがあんま似合わないんだよな。
あ
ー、もうなんか靴が歩いてるってなっちゃう。
靴が歩いてるってなっ
ちゃう。なんだった
の。ド定番、
うん、膝ぐらいまで来ちゃうもん、このハイカット。
いや、それ言い過ぎだろそれは言い過ぎだろハイカットすぎんだろ、逆に本当それはやばい、それはやばい、うん、だよね。ちょっとじゃあ今度見に行こうよ、
ティンバーランド。
うん、ティンバーランド
ね、
うん、御殿場アウトレット
。あ、入ってるっけ。
入ってる入ってる。
あ、いいね、
うん、
ティンバーいいね、
うん、スーツで行こうよ。
スーツティンバー、
スーツティンバースタイル、
うん、急いだよね。でも
帰れだよ多分、向こうからしたら
そうかなそうかな
まあ物にもよるけどね。
いや、定番がいいもん。
あ、定番がいい、定番がいい。分かった分かった、じゃあそうしよう。分かった、見に行こう。
そうしよう全然話それじゃないですけどね、はい、でもまあまあ、でもやっぱりヒップホップとね、こうファッションって も、うん、もうつながってるからね、
うん、強いっすよ、それこは
間違いない。まあ2号はその辺敏感だもんね、音楽だけじゃなくファッションの方も。
服も好きっすね、やっぱり。本当に
最近なんか流行ってるブランドとかあるんですか。
いや、最近流行ってるブランド、
うん、俺かなり止まってるよ。
なんだろうな、 え、好きなブランドとかはやっぱありますね。
え、何何
好きなブランド、
うん、
まあ王道で言ったらシュプ。
シュプって略すの？それも。
いや、シュプはシュプでしょ
う。あ、シュプって言うんだ、うん、シュプじゃないの？
え、シュプシュプ
シュプ、
わかんない、言い方。
シュプリームでしょ。
シュプリーム、シュプ、シュプリーム。
あ、好きなんだ。
うん、
いやもうわかんない、あれ。
まあでも
買えるの、あれ、そもそも。
あ、買える買える。
あ、買えるんだ。
うん、全然買える。
もうあんなん転売屋が買ってみたいなイメージしかなかったか、
うん、あ、まあなんかプレミアつくやつは大体そうなるけど、別にそこは別に狙ってないですね、う
ん、あ、じゃあ普通のはわりかし買えるんだ。
買えます、買えます、全然。
シュプリームか、
うん、とか、
うん、
あとは UK だったらパレスとか。パレスっていうブランド。
UK ってイギリス？
イギリス、イギリス、イギリス発祥の。
イギリスブランドもあるんだ。
あります今。
え、それかっこいい。ちょっと今響いた。
あ、響いた。UK って
UK は響く。
US だろ、ヒップホップだったら。
間違いない。不思議だよね。
UK に敏感だからね。
昔はもうでもアメリカのブランド以外興味ないみたいな感じだったけど。
わかる。最
近 UK なんかヨーロッパ
みたいな。やっぱそうだね。おしゃれ路線で行くと。うん、
え、そんなに UK だと。
パレス。
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 かっこいいな。
かっこいい、かっこいいです。
イケてる。
まあ自分は好きっすね、結構。
じゃあ買う。
ぜひちょっとチェックしてください。
何が売ってんの？
え、フック。
わかるよ。あ、もう全般的に？
あ、もう全般、もう頭の上から下まで全部。
あ、帽子も。
うん。
靴はないでしょ？
靴はどっかでコラボしてたりとかでたまに出るんですけど。
パレス。
パレス。
わあ、これ勉強になるわ。
チェックしていてください。
うん、
うん、あと、
それ37のちょっとこうおっちゃん入りがかかってもおっちゃんか、
うん、
着てても変じゃないの？
あの、俺着てるっす。
若いじゃん、ちょっと。
ああ、そういうこと、
うん、
全然1号もいけるから大丈夫だって。
わりかしおっちゃんだよ。
大丈夫大丈夫、関係ない。
わりかしハゲ散らかしてるよ最近。
うん、大丈夫大丈夫、全然ハゲてない。 それはハゲに失礼。
あ、すみません。じゃあパレス行って、いや行ってみて、見てみよう、
うん、
あ、勉強になるわ。
ぜひぜひ。
はい、
はい、
でその流れでさ、最近、うん、そう、最後のこう、
はいはい、
曲考えてんだけど、
うん、
なんか、はい、ホットな曲。
いや、ホットな曲はやっぱちょっと最近の曲とかよりも昔の曲今聴いてて。
へえ。
そうですね、今回エルボーカル。
ああ、また何年代だ。
え、何年代なんだろう。
2010。あれ今なんで
25年。今2025年だから
10
で、でもなんで、もう20年近く前。20年近く前は言い過ぎか。でも10年以上前だね。
2000年代、2010年いかないぐらいか。
うん、うん、
手前だよね、きっと。
これはめちゃくちゃいい曲なんですよ。
へえ。
日本人Lボーカル、多分ハーフだったかな確か、が歌ってる日本の歌。
あれ、そういえばさ、
うん、
マウント富士のサウナでエルボーカル見たって言わなかった？
うんうん、見た見た見た。そう、からのこの曲。
なるほどね。
ですです。それも相まって、
それも相まって、
うん、
エルボーカルもじゃあサウナ好きなんだ。
いや、好きだと思う。
へえ。でも俺多分エルボーカルが街歩いても気づかないかも。
え、気づかないと思うよ。
よく気づいたね。
あれもなんか、うわーってたくさん人がいたところにいたら気づかないと思う。本当になんか、なんだろう、何時頃かな、昼間の、
うん、
本当になんか。
あ、じゃあサウナだけに来たの？
あ、そうそう、サウナだけに来たの。
あ、めっちゃ好きじゃん。
でしょ、う
ん、めっちゃ好きじゃん。
そうなの。
へえ。
びっくりした。エルボーカルじゃんと思って。
言った？エルボーカルさんですかって。
いや、言えんかった。
言えない？
うん。
そうか、
うん、でもプライベートでなんか女と一緒に来てた。
でもなんか嬉し、喜びそうじゃない？
あ、まあ気づいて声かけたら喜ぶと思うけど、
ね、
うん、
もういいか、
うん、いいか。
まあちょっとわかる。
はい、
あとたまに怖くて言えない人もいる。
いるいる。
アナーキーとか超怖かった。無理だった。
あ、見た
見た。
あ、嘘。
そう、なんか表参道歩いてて、
うん、
アナーキーだ。
あ、そう。
声かけたいけど怖くてもダメだった。
まあイケイケだからね。
全裸、うん、ロックは声かけれた。
あ、全裸ロック懐か
しい。隣に座ってた。
え、マジで？
小田急線で。
へえ、うん、すげえ。
めちゃめちゃ全裸ロックだなって。あれ間違いようがないじゃん。
間違いようがないね。
何だったら、ね、指輪も全裸ロックって書いてあった。
書いてあった。絶対そうだね。
そう。
やっぱ都内の電車使うんだ
ね。割りかし声かけるよ。
あ、そう。
あと新ペーター
。新ペーターもあったの。
新ペーターは、
うん、
あ、どこだろう、うん、普通に歩いてて駅、
うん、駅で
駅で、でやば、あ、今のそうだと思って戻って声かけて写真撮った、う
んうん、マジで、あ、それすごいね、うん、え、そういう写真大事にしといた方がいいよ。
そう、ただやっぱナーキーだけは怖かったな、できなかったな、
ね、ちょっとね声かけづらいよねあれね。
そう、うん、まあまあでもエルボーガル懐かしいね。
うん、この曲も結構懐かしい感じで歌ってることも、
うん、
なんて言うんだろう、まあ、いいこと言ってんなっていう、
へ、
日本人なら絶対わかることを歌ってます、この人は。
へえ、俺、うん、お恥ずかしながらこの曲聞いたことなかった、
うん、ぜひ聞いてください、
うん、
ちょっと。
そしたら皆さんで聞いてみましょう。
はい、
はい、じゃあ本日2曲目は
イエイ、
エルボーカルでメイドインジャパン、どうぞ。
いい歌っす、いい歌っす、なかなかこれは。
ちゃんとこう歌詞を見ると。
でしょ、はあ、日本人の良さをバッチリ歌ってくれてるっていう。
そうそうそう、日本人をこう否定するだけじゃなくね、ちゃんと良さを出しつつもね。うん、あと面白いのが、すごいその時代背景が、
うん、
まあ、さっきのあのドラマやっぱり
24ね。
あとびっくりしたのが一番、世界遺産じゃない富士山、
うん、
当時まだ世界遺産じゃない
っていう、そう
でもさ、それを言ってるってことはなんで世界遺産じゃないんだよと思ってたってことだよね。
そう、その時にもうすでに
世界遺産
じゃない富士山、
これってつながってるのかな。世界遺産じゃない富士山、頂上にあるコーラの自販、なんかそれ皮肉ってんのかな。そんなもん置いてくから
多分世界遺産じゃねえんだよ
みたいな、うん、
だと思うんだけどね。
へえ、頂上にコーラの自販、頂上っていうほどじゃないけど自販あるんだ、うん、
行ったことないから分かんないけど。
俺も分かんないあ、登ったことないの。
え、ないない。
登った方がいいよ。
え、待って待って、登ったことあんの。
ないってみんな言わない登ったことある人みんな言わない。登った方がいいよ。
あ、言うよ言うよ、ね、うん、俺は見るもんだと思ってから、
ね、俺も見るもんだと思って。
あ、だな
一回はね、登ってみようかなとは思うけどね、
うん、タイミングがない。
そう、登る時間があったら違うとこ登りたい
確かに、
ね、
そうだね。
富士山じゃなくていいかな
と。多分登んないかな。
登んないよね、わ、うん、かる、
うん、
いや、おもろいな。コンパクトディスク、MPC、LED、ディズニーシー、うん、あ、ディズニーシーはあるか、さすがに、出会い系。まあでもあんまり変わってないとこも、
うんうんうん、
まあまあまあま
あ、あるけど、
やっぱヒップホップあれだね、こうさっと聞いただけじゃ良さがわからないとこはあるよね。
うん、何回も聞いてみ
ないと。何回も聞いて、あとはまあ、リリックを見てだよね。
うん、
わ、すごい、あ、いいこと言うな。しかもそれを綺麗に韻を踏んでるなっていうのがまたすごいよね。うん、
ぜひちょっと聞いてほしいですね、うん、ゆっくり。
そうそうそう、
うん、
まあまあまあ、あっという間に今回もちょっと30オーバーしちゃいましたけど、
はい、
はい、
楽しかったですね、
はい、それではね、まあ、今回もサナダマ1号の部屋を、お届けいたしました、
はい、
ぜひ YouTube チャンネル北録レコードの方もご視聴ご登録お願いいたします、
はい、
それでは皆さんまた会いましょう。
さよなら。サウナー。